さんおはようございます。
おはようございます。
間に合います。
ただいま。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
It's good to be with you this morning.
今日はともに年齢ができることを感謝します。
Always so happy to be here at Mito Church.
水戸教会に、ね、いつも来ることを本当に嬉しく思ってます。
I do have to say I'm especially happy to see this row right here.
この列の姉妹たちも本当に可愛いです。
Smiling faces.
顔が輝いてますね。
But I'm happy to see everybody.
皆さんね、お会いできることか、本当に感謝してます。
Love being at Mito Church. Some of our greatest memories that Kelly and I have are here at this church.
以前ジョンさんとね、奥さんが水戸に行った時のことを本当に思い出します。
So we think of you often. We pray for you often.
皆さんのことね、本当にことあるごとに思い出してお祈りしてます。
And we're hoping in the not too distant future to come visit as a family.
近い将来ね、家族で日本に来ることができればなって願ってますっていうことですね。
It's getting more and more difficult for our family to travel because our children are getting older.
子供たちがね、ちょっとずつ大きくなってきてるので、家族でこの旅行に出るっていうのは非常に難しくなってきてるんですけれども。
And so they have their activities that they're doing.
いろんなね、ご行事とか集いとかが子供たちありますので。
2 weeks ago, many of you remember our first son, Samuel, when he was a young boy.
一番下の3番目の息子さんのサミエル君のことを覚えてるでしょうか。
And 2 weeks...
Yeah,
you remember Sam-kun? Well, 2 weeks ago, he got his driver's license.
2週間前に運転免許を取りました。
So, stay in Japan for a while. The roads in Oklahoma are not safe. Stay here in Japan because the roads in Oklahoma are not safe. Yeah, the roads are not safe because Samuel's driving.
Oklahoma のね、運転するの非常に危険ですよ。サミエル君が運転してますからね。
So, some of you need to say to me, 気をつけて。This morning, I want to share with you from the book of Acts in our reading, Acts chapter 2.
今朝はその使徒の言行録の2章から考えてみたいと思っています。
We will look a little bit in Acts chapter 1.
後で使徒の2章も見てみたいと思っています。
But we'll focus in Acts chapter 2.
特にこの2章からですね、今日考えてみたいと思っています。
And as we begin this morning, I want us to consider...What happened in Acts chapter 2, which is known as Pentecost.
まず最初にですね、この使徒言行録の2章に記されているこのペンテコステの出来事、これ一体何だったのかということを考えてみたいと思っています。
And as you heard in the reading a few minutes ago, on Pentecost, God's Spirit came to His people in power, and it was power that's hard for us to even imagine.
このペンテコステの日というのは聖霊降臨、聖霊が下ったという話ですけれども、その聖霊様が人々の上に下って力が注がれたということです。我々の想像をはるかに超えた力が注がれたということです。
But you may be asking yourself the question, why should we consider this passage?
もしかしたらね、このなぜ今日この箇所なのかということを不思議に思っておられる方いらっしゃるかもしれませんけれども、
Well, I want us to think about this passage because I'm mindful that this past year in Japan has been very difficult and has been challenging for churches and Christians and really all people of Japan.
今年はですね、この日本にとってですね、日本の教会クリスチャンの方々、あるいは全ての方々にとって非常に困難な年を過ごされているんだろうとお察しします。
And during those times of difficulty and during those times of challenge, we can become burdened and discouraged. And it's helpful for us to be reminded that we serve a powerful God that wants to bless us and many others.
困難が確かにあるわけで、その中でですね、いろんな、たくさんの重荷を、覚えたりですとか、あるいは、気持ちがこうちょっと気落ちしてしまったりですとか、そういうことがあろうかと思うんですけれども、だからこそですね、そういう時にこそ、私たちをこう祝福しておられる神様、私たちだけではなく他の方々も、私たちを通して祝福して、くださろうとしておられる方がいらっしゃるということ、神様がおられるということを今日改めて覚えたいと思うんです。
So if you have your Bible, you can open it to Acts chapter 2. Many of you have already done that, and it was just read, so we won't read it again, but I want us to see and identify what happens in this passage.
使徒の2章ですね。もうすでにお開きくださっているでしょうか。もう一度読むことはしませんけれども、この2章で何が一体起こったのかということについて、ちょっと触れてみたいと思います。
So in the first 12 verses of Acts chapter 2, there is a blowing violent wind that fills the house.
この最初のところですね、この10節の、の中でですね、いろんなことが書いてあるわけですが、まずこの激しい風が吹いてきて家中を満たしたというふうに書いてあります。
And tongues of fire come and rest on those there.
そして炎のような舌が現れて一人一人の上にとどまったっていうふうにあります。
And those who had the tongues of fire began to speak in tongues and other languages.
そしてこの舌が一人一人の上にとどまって、一人一人が他の国の言葉、新しい言葉で、話し始めたということになります。
And a crowd begins to gather and hear the message of God's wonders in their own language.
そして神様の偉大な技が語られるのを、人々が集まって聞いた。
And when that happens, people become amazed and confused.
そしてそのことが起こったときに、人々は驚き、戸惑った。
See, people didn't understand what was happening.
なので人々は何が起こっているのか理解できなかった。
In fact, verse 13 tells us that people started to mock them or make fun of them.
事実13節にはあの人たちは、酔っ払ってるんじゃないのかっていうふうに思った人もいるっていうことが記されています。
Some people thought they were drunk.
酔っ払ってるんじゃないかと思った。
But I think it's good for us to see in this passage that sometimes people are confused by God's movement amongst them.
ここで一つ覚えたいのは、時にですね、私たちは神様が私たちの間でなさっていることに戸惑うことがあるのではないでしょうかということです。
I think all of us here would like to think that we would recognize when God is moving among us. We would like to think we would see that and understand it and know it.
神様が我々の間でなさっていることを、神様の技というのを、頭で理解して、分かりたいというふうに思っておられるかもしれません。
And I hope that's true.
そうだと思います。
But sometimes people are confused by God's movement amongst them.
けれども、時にですね、我々は神様が我々の間でなさっていることにですね、戸惑う、びっくりしてしまうこともあるんじゃないでしょうか。
So in the next several verses, from verses 14 through 36, Peter explains what is happening as prophesied by the prophet Joel.
その次の14節からですね、36節にかけて、ペトロがですね、預言者ヨエルのを通して言われていたことを説明して、福音を語り始めるわけです。
And as he does that, he shares the gospel message of Jesus.
そしてイエス様の福音を語り始めるわけですね。
Let's focus on verse 36 for just a minute.
36節に注目してください。
Verse 36 says this: Therefore, let all Israel be assured of this: God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ.
36節。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。
And it's both of those things that I want us to see. Jesus as Lord, the Master, and Jesus as Christ, or Messiah and Savior.
2つのことをですね、知っていただきたいと思うんですね。神様はイエス様を主として、そして、メシア、救世主となさったということです。
And so this morning I ask you the question, do you see Jesus as both your Savior and your Lord?
ここで皆さん方に、質問したいのはですね、皆さん方にとってイエス様は、救い主ということですか、それと、そして、そうですね、イエス様はあなたの救い主としていますか、そしてあなたの主としていますか。
Because sometimes we celebrate Jesus as our Savior, but we forget that He's our Lord.
時に我々ですね、イエス様のことを救い主としては歓迎するけれども、人生の主としては、歓迎しないということがあるかもしれません。
We celebrate Him as our Savior because we know that we need saving.
我々は救いが欲しいからですね、イエス様を、主とするということがあるわけですけれども。
We're so aware of our sin and our desperation that we call out to Him to save us.
イエス様、自分のこの弱さ、罪を許してほしい。世の苦しみですか、患いから解放してほしいと願うわけです。
And when we're saved, we celebrate that. We're thankful. We're happy.
そして救われた時に我々はこう喜んで、非常に幸せな思いを味わうわけですけれども。
But Jesus isn't only Savior. Jesus is also Lord.
けれどもイエス様は救い主だけではなくて我々の主でもあるわけです。
So let us remember that Jesus is both Savior and Lord of our lives.
ですので我々は覚えたいと思うんですね。イエス様は救い主であると同時に我々の主であるということ。
And so when Peter shares this gospel message, what happens in this passage?
そして、このペテロがですね、一体この出来事で何が起こったのかということについて説明を、始めるわけですね。
Verse 37, people are convicted and they ask, what shall we do?
37節ですね、人々は心を打たれて、私たちはどうしたらいいんですかというふうに聞いたとあります。
And so, verse 38, the answer is repent.Be baptized in Jesus Christ. Receive forgiveness. Receive the Holy Spirit.
38節に、悔い改めなさい。イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば聖霊を受けますよ。というふうに、言われました。
And a promise is given.
そして約束が与えられた。
And listen to the promise.
この約束を見てください。
This is for you, your children, and those who are far off, the future generations.
39節ですね。この約束はあなた方にも、あなたの子孫のためにも、そして全ての人のために与えられている約束なんですよ。
That's a wonderful promise.
素晴らしい。
That's our promise.
そう、私たちへの約束だということです。
Do you claim that promise?
その約束を、分かっていらっしゃるでしょうか。
That's for you.
あなたのためのものです。
And on that day,When the gospel message of Jesus was preached, we're told that about 3,000 were added to the Lord on that day.
そしてその日に福音が述べ伝えられて3000人ほどが仲間に加えられたというふうに書いてあります。
As I read that passage, in my mind, I try to get a picture of what that would look like.
このエルサレムの日に何が起こったかっていうことの出来事を読むときにですね、今日この日にですね、このことが起こればなっていうふうに思います。
Wouldn't that be an amazing thing to see? 3,000 people responding to the gospel message of Jesus.
イエス様の福音が述べ伝えられて、3,000 人がバプテスマを受けて救われるっていう体験をですね、したいと思いませんか?
And so when I read what happened at Pentecost in Jerusalem, I think...I want that today.
このペンテコステの出来事を読むときにですね、 この日に今日ですね、そういうことが起こればなっていうことを本当に思います。
How many here want Pentecost?
この世にどのぐらいの方がこのペンテコステを体験したいですか
？How many here want Pentecost?
ペンテコステ体験したい人。
We want to see God's power made manifest amongst us.
神様の力がですね、我々に泳ぐ、表されるということを体験したいと思いませんか
？We want to see God's Spirit empowering us.
聖霊なる神様が本当にこう力注がれる、それを体験したいと思いませんか
？We want to see crowds gathering to hear the gospel message.
もうたくさんの人々がね、ここに集まって福音のメッセージ聞くために集まってくるということを体験したくないですか
？We want to see people convicted of their sin, repenting, being baptized, receiving forgiveness and the gift of the Holy Spirit.
人々がこの罪に示されてですね、悔い改めてバプテスマを受けて救われて、そして聖霊様の賜物を受けるっていうことを見たいと思いませんか？
We want to see people added to His church, the body of Christ.
そしてたくさんの方々がね、集まってきて、そして主の教会仲間に加えられていく。キリストの体に加えられていく。
We want to see Pentecost, don't we? Yes.
Yes. したいですね。
We want to see that. So you see, we want Acts chapter 2 in our lives.
我々の人生の中でね、使徒の印象の出来事を体験したいですね。
We want Acts chapter 2 in our relationships.
我々の人間関係のね、使徒二章のことを体験したい。
We want Acts chapter 2 in our marriages, in our churches, in our cities, in our nations.
使徒二章の出来事を我々の結婚生活でも、家庭でも、教会でも、我々の町でも、国でもね、体験したいですね。
We want to see God's power in His movement among us, don't we?
我々の間でね、神様が実際こう技を行われていく力を体験するということを体験していきたい。
And as we think about that just a minute,
これを考えるときに、
let's remember that before there was Acts chapter 2, there was Acts chapter 1.
ただ一つ覚えることがあると思うんですね。それは使徒二章の前に使徒一章があったっていうことです。
So, let's look at that for just a moment. As we think about Acts chapter 2, God's power, Pentecost, happening in our lives, in our churches, in our relationships, let's consider how that happens.
使徒の印象で神様の聖霊が注がれて、神様の力を受け取って、いろんな素晴らしい出来事が行われていくわけですけども、その前にじゃあ何が使徒の印象にあったのかという。
At the beginning of Acts chapter 1, the author Luke shares the continuing story of Jesus.
使徒一章の初めに著者のルカがですね、イエス様が復活されて後のことを、記しています。
And after Jesus dies and is risen, he appears to his closest friends over a period of 40 days, and then he's raised into heaven.
イエス様が死んで復活されて40日間の間人々の間に現れてそして天に昇っていかれたということですけれども
So to help his people prepare for Pentecost Jesus says this to him in Acts 1:4-5
ペンテコステの日に備えるためにですねイエス様は使徒の一章の4節から5節でこういうふうに弟子たちに言っています
Jesus says Do not leave JerusalemBut wait for the gift my father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit.
一章の4節ですね。こういうふうにイエス様が言われたと書いてあります。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。
Where did Pentecost happen?
ペンテコステは一体どこで起こったでしょうか?
Where did it happen?
どこですか?
Jerusalem, yeah.
エルサレム、そうですね。
Pentecost happened in Jerusalem. Jesus said, Do not leave Jerusalem, but wait.
イエス様は言われたわけですね。エルサレムを離れず待ちなさい。
So as we think about and wait for Pentecost to happen, in our lives, in our churches, there are three things I want us to see in this passage.
ですので、今生きる我々がこのペンテコステを本当にですね、体験したいならば、3つのことを覚えなければいけないと思うんです。
Number one, if we want Pentecost, if we want Acts chapter 2, we must be obedient.
もし我々がペンテコステの体験をしたいならば、この2章の出来事を体験したいならばですね、我々は従順でいなければいけないということです。
Even though the disciples may have wanted to move out from Jerusalem, Jesus tells them to stay in Jerusalem.
人たちがですね、たとえエルサレムから離れたいというふうに思っていたとしても、イエス様はエルサレムに残りなさいというふうに言われました。
Jesus tells them, stay in Jerusalem and wait on me.
イエス様は言われたんですね。エルサレムを離れるんじゃない。私を待ちなさい。
I don't think many of us like to wait.
我々はですね、この死を待つというのが好きでないかもしれません。
We like to move.
我々はこう、もう常にね、こう動いていたい。
We like to take action.
常に行動を起こして何かしていたい。
We don't like to wait.
我々は待つというのが嫌な時があるかもしれません。
But waiting on the Lord is not idle time.
けれども主を待つというのは決して無駄な時間ではありません。
Isaiah 40:31 says, Strength will rise as we wait on the Lord.
これは言語になかったですね。イザヤの
tells us.That strength will come as we wait on the Lord.
我々が待つときに主の力が及ぶということですね。
Because waiting on the Lord is putting our hope in the Lord.
我々が待つっていうのは主の力を及ぶことを待つということになるわけです。
And so we have to understand that if we want Acts chapter 2, if we want Pentecost, that God's power and blessings.Are released in our lives when we're obedient to Him.
この主の力を体験するためにはですね、主の力が及ぶためにその主を待ち望む、主を待つということが必要になると思います。
In fact, we can't have God's power in our life if we're not obedient.
我々が従順でなければですね、主に対して従順でなければ、主の力を受け取ることはできないと思います。
So number one, we must be obedient.
ですので、一番目のポイントは従順でなければいけない。
Number two, we can see clearly that God moves and we respond.
2番目のポイントですね。それは神様がまず動かれる。そしてその上で我々が応答するということです。
Acts chapter 1 verses 7 and 8.
使徒行伝の7節から8節まで。
Jesus said, It's not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth.
7節からですね、イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。
So let us understand that we are not the doers.
我々が覚えなければいけないのは、我々が行うということではない。
God does the work.In His power and in His authority.
神様が行うということですね。神様の権威と力において。
And we become the witnesses to what God has done and is doing.
我々は証人となるということですね。神様がなさっておられる、 ことの証人となるということです。
Those verses tell us that we become the witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, in Mito, in Japan, in Rwanda, in Africa, in the United States, in the beautiful country of Canada. Right? We become His witnesses to the end of the earth.
我々は主イエス様の技の証人となるということですね。このエルサレムにおいて、ミトにおいて、そしてユダヤとサマリアにおいて、ルワンダにおいて、アメリカにおいて、そして、ね、この美しい国カナダにおいて、
カナダや。So God moves. God does the work. We respondAnd are his witnesses.
ですので神様が行われるということですね。そして我々はその主が行われている技に対しての証人となっているんだ。
Number three, I want us to see that Pentecost happens in community.
3つ目ですね。それはペンテコステは教会の共同体の中で起こるんだということです。人々の間で行われるんだ。
Let's look at Acts chapter 2, verses 17 and 18.Which is the prophecy of Joel.
使徒2章の17節と18節ですね。預言者ヨエルの預言ですけれども。
In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy.
2章の17節から。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべは走るためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。
I like what this says.
ここに書いてあることが好きです。好きですね。
He says, I'm going to pour out my spirit on all people.
ここで言ってるわけですね。私の霊をすべてにも人に注ぐ。
Sons and daughters will prophesy.
息子娘が予言をする。
Young will see visions.
若者は幻を見る。
Old will dream dreams.
老人は夢を見る。
He will pour out his spirit on both men and women.
主の霊を男性の上にも女性の上にも注がれる。
Can we hear this? We need.All parts of the community serving. God wants all parts of His community
serving.
The vision that we have in this passage is community is gathered, God's Spirit moves amongst them, and others are blessed.
この聖書の箇所で与えられるイメージというのはですね、人々が、集められてですね、そして聖霊様がその間で働かれて、そして他の人々が祝福されるというイメージです。
Look what happens in Luke 2:42-47.Luke chapter 2.
ルカの2章の
verses 42-47.42節から47。
Devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles.
All, yes, Acts chapter
2.
All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need.Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.
はい、すみません。先ほどの続きですね。使徒の2章の42節から、最後のところまで読みます。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。 信者たちは皆一つとなって全てのものを共有にし、財産や持ち物を売り、各々の必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まったパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え、一つとされたのである。
So let's not miss what happens. God empowers his people to bless others, and as that happens, more people are drawn to God.
ですので、覚えたいと思うんですね。主が人々を集められて、そして人々に力を与えて、それによって他の人々を祝福されようとしておられるんだということです。
This is Pentecost.
これがペンテコステです。
This is Acts chapter 2.
これが使徒2章です。
And so my question to you again is, do you want Pentecost here?
ですので、もう一度皆さんに聞きたいのは、ペンテコステ使徒2章の出来事を体験したいですか？
We do, don't we?
したいと思いませんか？
So, let me encourage you with this, brothers and sisters.In those moments and seasons when you may feel a sense of discouragement or burden, let's remember the promise in Acts chapter 1, verse 11.
今のこの時期においてですね、気落ちしてしまっていたり、重荷を覚えたりするようなことがあるかもしれないんですけれども、ここで覚えていただきたいことがあります。使徒一章の11節を見てほしいんです。
I'll read the last half of the verse. This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven.
一章十一節の後半ですね。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じやり様でまたおいでになる。
Let's remember, Jesus is coming back.
覚えておいてくださいね。イエス様はまた帰ってこられます。
And so we await his triumphant return with great joy and expectation.
ですので、我々は主がまた戻ってこられるというのを喜びを持ってですね、期待を持って待ち望むということです。
Praying and hoping for God's movement among us.
そして、祈りつつですね、求めていくわけですね。神様が我々の間で、働いてくださることを。
As our hope and our strength is being renewed as we wait on the Lord.
そして、我々の、希望を心がですね、神様によってもう一度、新しくされる。
So, let's remain obedient to the word of the Lord.
ですので、神様の御言葉に、従順であり続けましょう。
Let's respondWhen he moves.
そして神様が動かれる時ですね。
Because we're his witnesses.
我々が答えていく、ついていく。なぜならば我々は主の証人であるからです。
And let's commit to community with each other.
そして教会の中でですね、主にある交わりを大切にしてお互いに使い合いましょう。
And so I would pray that God would bless you as he moves in power amongst you.
ですのでね、最後に、お祈りさせていただきます。神様が、力ある技を持って一人一人を祝福して用いてくださるようにして、最後の言葉とさせていただきます。